私との関係をしっかり確かなものにしなさいと主は仰せます。確かに私はこれから多くの魂を刈り取り、またあなたの愛する者たちをことごとく私のもとに取り戻し始めようと主は仰せます。しかしあなた方は私との関係を確かにしなさいと主は仰せます。横のつながりで動く者は混乱を招き、横のつながりで動く者は多くの場合、ひととき、ひときを過ごしますが、もっと大きな混乱の中に入っていきます。私との関係を確かにしなさい。その時私は、あなたが願っていたその横の代わりに関して、私の手を持って回復を与え、癒しを与え、勝利を与えていこうと主は仰せます。人間的に動いてはいけません。しっかりと私との関わりを確かにしなさい。あなた方は霊と誠を持って私を礼拝し、賛美と感謝を持って私に仕えなさい。その時私は正しく、あなたのこの関わりを引き出き、また導いていこうと主は仰せます。
確かにこの10月、丁寧な感謝をなしていきなさいと主は言われます。私があなたに持っている計画は、これあなたが考えている以上に非常に大きなもの、そして良い計画であると主は言われます。この地球規模で、世界規模で、この時代が大きく変わろうとしているこの時に、このあなた方の計画をはるかに超えた計画を、私はあなた方一人一人に持っていると主は言われます。この10月、あなた方は今許されているすべての事柄を丁寧に感謝し、そしてあなたのこれからの歩みを私に聞きなさい。私はあなたに大きな計画を持っており、あなたに新しい扉を開くと主は言われます。
私に目を向けなさいと主は仰せます。私はその時あなたに豊かに語ろう。私の言葉があなたの人生を変え、私の言葉があなたの人生を潤すと主は仰せます。この主の10月にとって年末となるこの10月、11月を迎える前に、あなた方は丁寧にこの1年間起こったことからを感謝を捧げ、また必要な悔い改めをなしていきなさい。その中で私は、さらに新しい年を迎えるにあたっての具体的なあなたへの言葉を与えていこう。その言葉は、あなたを助け、あなたを強め、あなたを導いていくであろうと主は仰せます。また、この終わりの時が近づいてきたことを覚えなければなりません。あなた方はその大きな動きの中で、あなたの人生を捉えていきなさい。ほとんどのものは目の前のことに追われています。そして自分の頭の中で考えています。しかし、私はあなたの人生をこの前の時代において大きくこの後起こる事柄を捉え、その中で導いていることを覚えなさい。あなたは私に聞き始めるとき、あなたの人生は私の手の中で大きく動き始めていくと主は仰せます。今まで何も変わらなく見えた歩み、そして今まで忍耐だった歩み、その全ての歩みを私は豊かに力強くこれから用いていこうと主は仰せます。
一つの命が生まれる前から、あなたの名を呼ぶ涙の命はない。大きな希望とかけがえのない意味と永遠の愛であなたを愛し、決して離れることはない。ずっとこれからも私の祈りは必ず愛した。 決して離れることはない、ずっとこれからも永遠の愛の中を、私の祈りは必ず届く、愛されているから。決して離れることはない、ずっとこれからも永遠の愛の中を、永遠の愛の中を。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。特別賛美ありがとうございます。証をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。ご臨在を感謝いたします。ご臨在の中で主が既に働いてくださっていることをありがとうございます。聖霊、私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私の中に語り、励まし、慰め、強めてくださって、御言葉を持ってこなす私たちを養い、讃えてください。ご臨在の聖霊様に期待いたします。語るものを聞くものを下ります。主をどうぞお語りください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私のために十字架にかかり三日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほどもお話しましたけれども、先週の月曜日ですね、その朝のアスペクトに行ってきたんですが、実はですね、非常に収穫が祝福されました。で、その時あとですね、はっきり、ね、帰りに気をつけなさいっていう、はっきり促しが、一人じゃなくて何人からも、なんかすごく良かったんだけれども、なんかこう、帰り気をつけないといけないっていうのが来たんで、まあ、私は小須田牧師に連絡をした後、小須田牧師からみんなに連絡してもらいまして、私も、連絡できるところに連絡したんですね。そしたらですね、やっぱり、いろんなことがあったみたいなんですけど、早速ですね、高速に入ったらですね、自己渋滞に引っかかったんですね。で、高速道路だけど、5キロぐらい渋滞ですかね。まあ、分かる方は分かると思うんですけど、熊本の植木というところから菊杉というところまで、もうほとんど渋滞だったんですね。だから本当にノロノロ運転、4キロか5キロぐらいですね。妻などは、これは高速道路、低速道路だとか言ってですね、言ってたわけですけど、ただね、それ後で考えたら守りだったんですね。っていうのはですね、うちの K ですね、あの K の車に、実は荷物をいっぱい乗せていたんですけれども、まあ、その K が低速なので、ゆっくりこう行ってたわけですね。そして、やっと通り抜けて行き始めたときですね、しばらく行くとですね、私は木に乗ってないんですけども、なんかこう、急にガチャガチャガチャって言い出したんですって。そして、ものすごい音を立て始めたので、でちょうどその音を立て始めたときに、ちょうど、私はちょっと用事があってですね、佐賀さんに電話したわけですね。佐賀さんが出てたんですけど、ね、姉妹の方がですね、佐賀牧師が出てたんですけども。で、電話したら、山本牧師と一緒に乗ってられたんですけども、ちょっと今、車おかしくなったので、近隣のパーキングサービスエリアに入りますと言われた。あ、そうですかって言って、私はそれでその後、金龍の手前だったん。だからもう金龍なんか入るつもりなくて、もう早く帰りたいからもう行こうとしてたんですけど、金龍のパーキングエリアに、サービスエリアに入るって言うからですね、ちょっと車がおかしいって言うからですね、やっぱり行かないわけにいかないですよね。だからすぐその後入って、その横に止めたんですね。ね、まあそしたら結局みんな金龍に来てたんですけども、どの車も。でも、そして JAF を呼んだんですけども、もう治らないってことだったんですね。だから、牽引して引っ張るしかないってことだったんですけれども、それで、まあ、結局、なんかこう、壊れたみたいですね、中のね、ものが。それで、結局、その日はもう、私の車に、山本牧師、坂井牧師を乗っていただきまして、7人乗りの車に9人乗っていきました。まあ、フィリピンから考えれば全然可愛らしいもんですけれども、そこに、諫早のピアノですね、ちょっとピアノだけは諫早から借りてたので、 もしね置いていってなくなったらまずいので、まあ、それを持ってきて、まあ、長崎教会ならね長崎教会の責任であれですけれども、それはこっち持ってきて、そこをですね、また私ですね、そのピアノの下にこうやって子供たちが入りましてですね、まあ、帰ってきたんです。また結構楽しかったですね、なんか子供たちえらい盛り上がってましたけども、で、こう、楽しく帰ってきたんですね。で、次の日、結局その車を廃車しに行ったわけですね。だから、今日はもう廃車になりました。でもですね、なんか私はマイナスのイメージがなくてですね、なんか全てを神様が新しくしようとしてるなってことを、すごく強く感じですね。聖火の時に、説教はそれじゃなかったんですけどね、すべてを新しくするってことがずっと来てたんですね。メッセージは違うことをしたんですけれども。だから、なんかこの、車のことは一つの語りかけで、でもしあれね、自己渋滞に入ってなかったら、おそらく飛ばしたと思う。そしたら飛ばしてる時にいきなり、ガチャガチャってなったらですね、だから、言われたんですね、この車でとね、行けるところまでちょっと行けるかって言ったらですね、JAF の人はですね、この車でね、高速を運転することは、ね、自殺行為だってね、絶対進めませんって言われたんですね。だからもう完全にこうよく持ったなっていうかね、ちょうど金利のパークの前なんですね。だから入っておしまいだったんですけど、それがもし他だったらえらいことになっただろうなと思いますから、まあ本当に守られたなというふうに思っています。同時にまあね、神様は全部を新しく吸い替えるんだと思いますので、主に期待しております。で、街道に関してもですね、ちょっと一つは狭いってことと、楽器類をもっと持ちたいと思ってますし、だからぜひですね、新しい街道のことを今祈り始めています。ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りしてほしいと思います。部屋が少なすぎるんですね、もう一つはね。全部あるんですけど、4階は事務所で、もう夏は過ぎましたけど、ね、コンピューターが壊れなくてよかったなと思ったんですけど、クーラーがない。3階は子供の部屋なので、子供がいるともう他ができません。で、2階はこれ、アコーディオンカーテンを引っ換えばいいんですけど、ちょっとまだそれができてないので、ここね、十分できないので、これだとちょっとその、部屋が少なすぎるので、ね、困ることがありますので、ぜひですね、覚えてください。なんか、すべてを新しくするっていうのはすごくいますので、神様がなんか一新されるというふうに思いますので、一緒に期待してほしいと思います。ではそれで、今日の聖書の箇所に入っていきたいというふうに、思いますけれども、マタイの福音書の15章のところですね、21節からのところなんですけれども、これは先ほどお話ししましたように、イエス・キリストが信仰を褒められた方が2人います。残念ながら弟子たちは褒められてないですね。弟子たちは、あ、いつまで我慢しなければならないでしょうなんて言われてますよね。ね。でも、二人、褒められた二人は、一人はローマ兵の百人隊長ですね。ね。そしてもう一人は、このここに出てくるカナン人の女であります。で、全然その、ローマ兵と百人隊長は立場がある男性ですし、カナン人の女の人っていうのは、これは、まあ、書いてませんけれども、女性の方で、しかも、なんか、このイエス様とのやり取りを見ると、まあ、カナン人ということで、異邦人ということで、かなり厳しいことをいただいてますよね。でも神様はどちらにも信仰を褒められて、神様の大いなる奇跡と技をなさいました。で、どうぞ皆さんですね、人はどうしてもね、こう技を見るときに制限を使いたがるんですね。ね、癒しが起こるにしても、何か起こるにしてもね。でも神様は、本当に大きなお方だってことを知っててほしいというふうに思います。人はよく制限をつけますけど、神様は、安易に制限はつけられません。で、もちろんね、十字架を信じないと救われませんからね。何でも救われるってわけにはいけませんね。ね。で、十字架の血潮の力があるから癒しが起こるのであるしね。もちろんそうです。だけども、その人の方でこう制限をね、つけることをね、あまりしないでほしいと思うんですね。で、結構ね、人はね、それが多いんですよね。ね。で、これから見ていきますけれども、カナン人の女の人は異邦人でありました。ね、カナンの地に住んで。で、カナンっていうのは、イスラエルが神様から与えられた地なんですけど、それは旧約聖書見てわかるんですけど、実はカナンの地には偶像礼拝、それからもう姦淫の罪、それから汚れの罪がいっぱいあったわけですね。で、その一つの裁きとして、先住民のカナン人は滅ぼされて、イスラエルのために与えられたわけです。イスラエルには約束の地として血と水のある地として与えられたんだけど、同時にそれは先住民であるカナンの地人に対しては裁きだったわけですね。だからカナンの地っていうのは、もちろんイスラエルに与えられた地として素晴らしい人々のある地なんだけれども、もともと住んでいたカナン人というのは、まあ、偶像礼拝と汚れに満ちていたところに住んでいる人たちだったことが分かります。だからカナン人というのはそういう意味で使われているわけですね、ここで ね。だから偶像礼拝がはびこり、汚れの罪がいっぱいあった場所に住んでいた民ってことですね。まあ、そういうことなんですね。そのことを頭に入れてください。そうしないとこれは理解できなくなりますから。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち上がれた。するとそのツロとシドンの方に行かれたときに、その地方のカナン人の女が出てきたと。ね、ツロとシドンの地方なんですね。そのカナン人の女が出てきました。そして叫び声を上げて、イエス様が来られたので、叫び声を上げて言うわけですね。主よ、ダビデの子よ。私を憐んでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのですと。ね。憐んでくださいって叫んだわけです。 どうしてかって言ったら、娘がひどく悪霊に取り憑かれたと。だからこの人のお嬢さんは悪霊にしかもひどく取り憑かれてたっていうから、相当ひどかったわけですね。で、皆さん悪霊っていうとですね、まあ、今の最近の人は悪霊っていうとですね、逆に話がよく通じたりする漫画でもゲームでもみんな霊的なものがはびこってるから、なんかそういう本当そういう世界ですよね。なんかね、私の時代とは随分違います。本当にワープするとかですね、なんかこう手がビヨンと伸びるとかですね、なんかハリーポッターだったり魔法のあれ学校でしょ、なんかね、だからそういう時代ですからちょっと違いますけれども、まあ我々の世代ぐらいまで大体こう悪霊とか言ったのは極端に思われてましたけども、日本の悪霊はね、極狡猾なんです。例えばいろんなところに行きますね。例えばマガリさんフィリピンとかね、他のところもそうですけどね、悪霊とはね、もう誰でも分かるような感じで働くんです。例えばこう説教してるときにね、こうね、イエス・キリストの御名によってとかね、こうね言うでしょ、イエス・キリストの御名によってってこう言った瞬間にね、ブオーと風が吹いてきたりね、漫画的に皆さん嘘みたいな思いでしょ、本当にそういうのが起こるんですね。でここあれぐらい顕著になると、それからこう突然霊がわっと叫び出したりとかね、なんかものすごく分かりやすいっていうかね、分かるんですね。だから日本の場合はね、簡単に出てこないですね。でなんかあたかもいないかのように言う。で日本はスパイが最もスパイのしやすい国だと言われてるんですね。どうしてかというと、スパイなんて言うとなんか映画の世界って意識がすごく強いでしょ。でスパイするのに一番いいのは、スパイなんてあんなの映画の世界本当はいないんだと思わせると一番スパイの活動はしやすいわけです。そうですよね。そうですね。それと一緒でね、悪霊もね、悪霊なんてちょっとあれ漫画の世界とかちょっと極端な世界っていうふうに思わせておくと、悪霊は自由に動けるわけです。でも日本ぐらい霊的な人が爆なる国はないんですね。いつも言いますけど、東京の丸の内のね、日本のトップ企業の屋上に祠があるわけです。で株主総会は普段はいいですけど、大変な株主総会の時は必ず役員たちがみんなそこに行ってお参りしてから行くわけですよね。嘘みたいな本当の話。プロ野球の選手もサッカーの選手もみんな初詣に必ず行くわけですね。外国人選手は行かなくていいかもしれないけど、行かないと日本人選手として輪を乱したと言ってまずいわけですね。これ明らかに霊的なね、見えない束縛と力ですよ。ヒルマン監督が勝ちましたけれども、個人的なソフトバンクが好きなんですけど、負けましたけれども、ね、高神社なんて作っちゃったからね。ね、ソフトバンクが、ヤフードームに、あんなの作るから負けるんですよね。本当に。で、ね、で、皆さんね、こういうこと言うとね、ああ、極端だなってふっと思った人いるでしょ。そういう意識なんですよ。霊的な世界のことを言うとですね、なんかちょっと極端とか行き過ぎてるってイメージが結構ある。でもね、はっきり見えない例の世界ってあるんですね。これだと覚えてください。で、今起こってきているこの病気とか若い世代の問題っていうのはかなり霊的なものが絡んでることが多いです。全部とは決していません。でもかなり多いなっていうことを思いますね。で、このお嬢さんは、このカナン人の女の人は、娘さんははっきり悪霊に使われていたと。しかもひどくって書いて、だから非常にひどく悪霊に使われたってことがわかります。で、ちょっとね、悪霊の話をするつもりじゃなかったけど導かれるから、悪霊の関わるのはどうかってね、霊の世界ってね、なんで偶像礼拝がまずいかとね、偶像礼拝っていうのは悪霊が働く最も大きなポイントなんですね。で、偶像礼拝っていうのは日本人はそんなに思ってませんけど、聖書では偶像礼拝っていうのはもう非常に厳しいまずい罪なんです、ね、だからクリスチャンでもね、神棚にこう手を叩いたり仏壇に法事の時にちょっとしたぐらいいいじゃないかったら文化だって人はいますけど、クリスチャンでも聖書が言ったらとんでもありません。もう完璧に偶像礼拝です。で、偶像礼拝に対してはものすごい厳しいんです、聖書では。これ、ね、なぜか言ったらね、偶像礼拝をするとね、悪霊と関わるんです。例えばですね、これマイク。ね。これただのマイクです。これはもう物にすぎません。ね。単なるものです。でも私がマイクの神様って言ったとしてます。ね。でもこれはマイクにすぎないんです。いいですか？でも私が本気でマイクの神様って言って、これ、ね、マイクの神様ね、私の声をね、綺麗に映してとか言ってね、マイクの神様ってこう真剣にね、今冗談で言ってますよ。でももし本気になってね、本気になって祈ったとしますね。本気になって信じて、それこそ、そうね、いいですか。これは単なるものです。単なるマイクです。機械にすぎませんが、悪霊はいる。悪霊はその私がこのマイクの神様ってマイクに祈ってる、そのこのマイクを通して私に関係を持ってくるんです。霊の世界で、わかりますか。マリア堂に向かって真剣になると、ね、マリア堂から悪霊が関わってくるんです。聖人道であっても、聖人自体は本当に素晴らしいクリスチャンだと思います。で、聖書のマリアは素晴らしい人です。でも、マリア堂を作って、マリア様って言ってしまうと、天国にいる本当の聖書のマリアではない、マリアを 名乗る悪霊が変わってくる。天国に帰った殉教師たちは素晴らしい殉教師だけど、その偶像を作ってその聖人様とか言って祈ってしまうと、聖人の名前を使って悪霊が変わってくる。観音堂もしかり、仏壇も神棚もしかり、ね、本気で祈る場合ね、霊が働くんです。本当にグーって覚えてください。でね、で悪霊ってね、力ありますからね。だからこの時も悪霊に取り憑かれて、ひどく取り憑かれてると、悪霊に憑かれてある現象が起こってたんだから、お母さんもはっきり分かった。悪霊に憑かれてとんでもないことになってると思ったんですね。なんとなく嫌だなって気分になってる人ね、それが悪霊の話をする時の特徴。でいいですかね。で皆さん、そういうのがある。でこのお嬢さんは、この娘さんは、今日も悪霊の話を中心じゃなかったんで、ちょっとこれ止めときますけれども、で皆さんいいですか、こう本当に気をつけてください。だから偶像礼拝を軽く見ないでください。偶像礼拝っていうのははっきり悪霊との関係も、だから勝ってしたことがあったら、私はクリスチャンだったんでね、でしかも偶像礼拝をものすごく拒否するメソリストっていうグループだったので、ほとんどってか全くしたことないんですけども、普通の日本の家庭なら偶像礼拝するのは普通です。もう自分の意思のない時から宮参りさせられてますしね、それ普通ですね。法事はそういう時には普通行くのは普通ですから、そうじゃないとね、家族関係を交わせますからね、普通のことです。でもクリスチャンになる前にやったことであってもね、きちんと悔い改めをしておいてほしいと思います。わからないでした時なんですけど、本当に許してくださいじゃないと、悔い改めすることによって霊との関係切れていきますので、これね、これはね、覚えてほしいと思いますね。で、話を元に戻します。で、娘が本当に悪霊に取り憑かれてひどい状況だった。で、明らかに見て分かった状況だったんですね。で、こういう話はね、昔はね、日本ではね、なんか不運って感じだったけど、最近ね、若い子たちを見てるとね、これは霊的な問題だぞって思う人がすごく増えてきています。で、若い世代に霊の話をすると、結構食いついてくる。面白いですね。だからね、これちょっと時代変わったんですね。で、この時お母さんはその娘があんまりひどくて悪霊、明らかに悪霊に取り憑かれた状況だったので、ね、イエス様と来たわけです。そして何とか治してほしいと思って叫んでたわけですね。まあ、しょうがないでくださいってね、娘を助けてくださいってこう言ったわけですね。そしたらイエス様はどうしたかというと、私は知ってるイエス様から行くと、こうやってね、立ち止まってくださって、で他の方に書いてあるじゃないですか、立ち止まったって。立ち止まって、ね、こう呼んでくれたりしてね、あるいは立ち止まってね、どうしたんだって聞いてくれると思うでしょ。この時は違ったの。どうしたかというと、一つ目は23節で、しかしイエスは彼女に一言も答えにならなかった。沈黙です。遠藤周作ってわかるかな。ちょっともう古いかもしれませんけども、ね、沈黙ですね。答えない。ノーアンサーって言うんですね。答えない。皆さん、この答えられないってのは辛いですよね。答えない。ね、例えば子供が、お母さん今日ご飯何とか言ってもね、黙ってこうね、何も言わないときやっぱり辛いですよね。答えてもらえないってなんかすごく辛いでしょ。でこれ答えない。そしたら答えないもんだから、沈黙だから、答えないもんだから、弟子たちの、まあ、取り巻きって言葉が悪いけど、こう本当に近くにいた弟子たちね、その弟子たちがそのイエス様答えないので、そこで弟子たちは妹に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についていくのです、まあうるさいってことです、はっきり言えばと言ってイエスに願ったと。イエス様が答えないから、あイエス様もね、でこう それでもしつこく、答えられなくてもしつこくしつこく、私は俺ください、助けてくださいって言ったわけですね。どうしても娘を治してほしかったんでしょう ね。で、皆さんね、聖書に求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるんです。で、これはイエス・キリストが言った三条の聖句のすごくポイントの言葉で、祈りの鍵なんです、ね、叩きなさい、そうすれば開かれます、探しなさい、そうすれば見つかります。で、この求めなさい、そうすれば与えられますって、本当に神様が言ったから、求めたら与えられるんです。でも求めても与えられないって人がいると思うんですね。でね、この前ちょうど先週のね、第3年入った方は知ってますけど、パウロさんが言ってましたけども、求めるときね、大事なポイントがあってね、口だけで求めてても心が求めてないときってあるんですよ。本当に求めてないときで、心から本当に求めてるとき、神様は答えてください。例えば私もですね、子供がね、何か欲しいとか買ってとかいうときはね、特に小さい子はそう言うときもですね、ですぐに与えるとまずいんですね、甘やかすだけです。すぐに与えない、ちょっと待ってると結構ね、2、3日経ったらもう言わなくなることが多いわけです。でも本当に欲しいときは何日経っても答えられるまで言いますね。そういうのは本当に欲しいもん、まあ本当に欲しいから必ずいいとは言いませんよ。でも少なくとも本当に欲しいわけですよね。そうですね。すぐ答えられないことによってね、本当に願いかどうかって見えてくるんですね。で、この時ね、この人はね、諦めないで言った。でもそしたら弟子たちがね、言うんですよ。うるさいから返してくれって。ね。最初、イエス様の沈黙、弟子たちの、まあ、悪く言えば拒絶ですよね。返してくれって。で、もし皆さんね、例えば今日が来てですよ、神様に、直してほしいんですかって言った時にですね、 なんかね、誰も相手にしてくれなくてですね、でそのうちですね、それでもね、神様ですとか言って言ったらね、もううるさいから帰ってくださいとか言ったら、傷つくでしょ。これ、とんでもない話ですよね。でも、まあ、あえて言えばそういうことですよ。だから、すごくこの時、この沈黙があり、そして拒絶があったわけです。ところが24節。そして、そうしたらですね、イエス様はやっと答える。でも、この答えは女の人に答えたというよりも、弟子たちに答えた感じがします。しかし、イエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた人以外のところには使わされていませんと言われたと。これ、イスラエルの家の失われた人っていうのは、イスラエルの民、ユダヤ人のことを意味します。で、これ正しいんです。イエス様は、選ばれた民、ね、イスラエルの民、選ばれたイスラエル人、ユダヤ人たちのところにまず来られました。そしてそのユダヤ人たちがその救いを拒んだときに、異邦人全世界に救いを及んだんです。十字架は全人類の救いのためです。しかし、まず最初はユダヤ人のところに来られたんです。だからここで言ってることは本当なんですね。私はまずイスラエルの滅びた人たちが来たんだって。ね。だから皆さんね、これ暗黙にか、イスラエルの滅びた人たちのところに来たってことはどういうことかって言ったら、この私はユダヤ人のところに来たんだ、あんたは関係ないってことですよ。ちょっと言葉悪いけど。ね、沈黙。弟子たちの拒絶、やって狭くことだよと思ったら、私はユダヤ人のところに来たんです。関係ない。例えばね、例えば今日、なかなかいないし、今日はもう男性だけ、女性は関係ないとか言ったらね、逆でも、今日は女性だけ、男性関係ないとか言ったらね、ってなるでしょ。明らかに、でもこれ本当のことなんです。まずユダヤ人のところに来たんです、イエス様はね。だから、まあ、そういったで、普通そうしたらね、聞いてもいいんですけどね、そしたら起きてくれるかな。聞いてもいいんですけど、どうでしょうね。もし皆さんがね、願っていて、ね、イエス様のところに来ますね。イエス様が黙っていて、それでもしつこく言ってたら、弟子たちがね、もう帰らせてくれって言って、イエス様やっと答えてくれて、あっと思ったら、イエス様の答えはですね、私はイスラエルのためのところに来たのであって、イスラエルの、ね、失われた羊を助けに来たのだ、だけだ、関係ないって言われたらね、どうするでしょう。これ聞いてもいいんですけど ね。諦める人。もう諦めた。はい。じゃあね、怒り出す人。せっかくここまで願ってきたのに、私こんな真剣なのに、そんなに質問余計に狭かったんですか、もういいですよとか言って怒り出す人。あ、いないですか、みんな心がおおらかなんですね。私、昔の私なら怒ったと思う。今は怒りませんよ。私、15年ぐらい前までは間違いなく怒ったと思う。怒り出したタイプですね、私は間違いなく。昔ね、今は違いますよ。昔は間違いなく怒り出したタイプですね。諦める人を送り出す。じゃあ、皆さん、カナン人の人ですね。諦めないで願い続ける人。あ、素晴らしい。素晴らしい。でその人に、ね、聞きたいのはね、どうしてもしてほしいことがあるんでしょ？違いますか？この女の人はね、カナン人の人はなぜね、簡単に従わなかった。この時に諦めないんです、ね。そう言われてもですね、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏してたから、ひれ伏したんですよ。これ拝んでとも訳せるから、まさに礼拝してとも、ひれ伏して主を私をお助けくださいって言ったの。しかも私って言ったの。さっきも私だったけど、その後娘って言ってるけど、この娘の悪霊に疲れてる問題なんだけど、娘を助けてくれて、もう私を助けてくれてる。つまり娘の問題はこの人にとってはもう自分の問題だった。でこれは昔よくわからなかったけど、私もですね、子供ができてきて分かるようになりましたね。本当に子供が苦しむときってのは自分のこと以上の親にとっては痛いですよね。だからよくね、親に先立つ不幸はないって言いますけど、あれ本当にそうだと思います。子供の死に目なんか絶対痛くないですよね。そしたらもうそうですね。だからこれ何かというと、これ子供のこの苦しんでたことっていうのはこのお母さんにとってはもう自分の苦しみだった。ですね、どうしてももうこれ以上苦しんでほしくなかった。どうしてもこれ以上苦しんでる姿は見たくなかった。だから、イエス様のところに来て、イエス様は沈黙しても食い下がったし、弟子たちに何言われても食い下がったし、いや、私はユダヤ人のところに来たんだよって、その通り、でも神様そこをなんとかって言って、この女の人は、諦めなかった。で、なんね、本当に治してほしかったんです。悪霊から解放してほしかったんです。自分の子。しかもその自分の子供の問題は私の子なんて言ってない。私を助けてくださいって言ってる。もう私の問題なんです。それぐらいこの女の人にとってこの子の問題は自分の問題になってたんですね。いや実はね、そういう皆さん、自分のことでも構いません、もちろん。あるいは自分の家族や友人のことでもいい。こうどうしても神様、もうこれをしてくれなきゃ私が辛い、助けてくださいっていう、そういう切なる願いを持って、 主のもとに行くってことがすごく聞こえてますね。でこの人はね、何としても成してほしかったんですね。二つことができますね。一つは本当に娘を愛してたんです。だからもうこれ以上娘の苦しむ姿は見たくなかった。もうこれ以上娘の悪霊に苦しむ姿が見たくもなかった。もう一つは何としても直してほしいという強い願いがあった。まあ重なりますけど、娘を愛していたので願ってたんでしょうけども、本当に娘を愛していて直してほしいという願いを持ってたわけですね。でそれがこの、ね、まあよ、まあ、しつこいって言うと言葉あるけどね、しつこさです。皆さんいいですか。神にはしつこくなりましょう。人にしつこい人は嫌がられますでも神にはしつこくなりましょう。イエス・キリストに対してはサンドパウロはね、3回私は願いました、だけど神様からこれは棘だって言われましたね、棘だって言われましたって言いましたよね。3回になったね、エス様お願いします、エス様お願いします、エス様お願いしますって言ったらそんなんじゃないと思うでしょ。3回になったってのは本当に真剣に食い下がったけど、神様がそれは棘だと言われたっていうことですよね。結構3回願ってる人少ないんじゃないですかね。1回か2回でやめてませんか。パウロは3回願った棘だと言われたから受け取ったんです。あっさりやめちゃいけません。この女の人諦めなかった。どうしても直してくださいって、この子が癒されることは私の願いなんだってこれ言ったわけですね。ところが皆さん、そこまで言ったのにイエス様はどう言ったかというと、ひどいんですね、人間的に言えば。26節、するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてるのは良くないことです。子犬っていうとね、犬が好きな人とか犬を飼ってる人は子犬っていうとなんか可愛らしいイメージを持ちますね。例えばあの桑子君の、和正君のお母さんが犬が好きでアンディだったっけな、ね、息子よりアンディのことが心配で島原行くのが大変だったとか言ってましたもんねあれはあの冗談っぽく言ったけど本当にアンディ可愛いんでしょうね。涙ぐんで祈りますもんね、本当にね。でアンディがなんか気がした時にこう手を置いて祈って癒されたとかね、そんな歌詞を大真面目にやってましたから本当に好きなんですね。でそれは、まあ、犬が好きなことはそれはそれでいいことです。だけどそういう人にとったら子犬なんていうと可愛らしいイメージがあると思うんですけど、ここで言ってる子犬はそういうイメージ抱かれると困るんだ。これはよくスパイのことあいつは犬だとかね、 あいつはあっちの犬だとかっていう、そう悪い意味で使うことあるでしょ。ですか、犬が好きな人もここの意味に関してはマイナスのイメージ、悪いイメージで取らないと理解できなくなる。つまりイエス様は、私は、この子供たち、子供たちのユダヤ人のことです、ね、神に選ばれたためであるユダヤ人のパンを取り上げて、ね、子犬、ね、子犬って言うと可愛らしくなるなんていうかな、まあまあね、犬畜生なんて言うと犬が好きな人に怒られそうだから困るけど、まあでもそのね、その悪いイメージの犬にね、犬になんかね、あげれない、そのよくないって言ったんですよ。よくないって言ったわけですよ。でこれ子犬は明らかにカナン人のことを意味しますね。ユダヤ人のパンを取ってね、そんな異邦人のカナン人なんかあげれないよって言ったんですよね。私ね、10年前か7、8年前ぐらいまでこれで切れますね今はそうですけどね、やばい ね。でも皆さん、これ実はね、本当のことなんです。なんでかってカナン人、さっき言ったようにカナン人は偶像礼拝に満ち、汚れに満ち、一説によると子供をもう捧げてたって、子供を捧げるぐらいそういう宗教があったっていうぐらい、聖書から言えば不法と罪に満ちていたところだった。そこに住んでいたカナン人とは当然その町のことに染まっていたと思うから、やっぱり明らかに神様から見たら子犬なんですよ、ね、で私はユダヤ人のためにそれをあげれないよって言ったんですね。で皆さんね、だからある意味でこれは正しいんです。皆さん、正しいこと言われたらね、素直に入って言えますか。大体正しいこと言われるとね、カチンとくるんです。例えばね、部屋の掃除得意な人もいると思うけど、部屋の掃除苦手な人いるでしょ。部屋の掃除にやってない人のところに行ってね、お前汚いな、掃除できないのかって言われたらね、うん、掃除できないの、そうそうって言います。うるさい、黙ってろとか言いませんかね。本当のことを言われるとカチンときませんか、ね、いやいや、ありませんかね。私は恥ずかしいけど結構そうですね。当たってるからカチンとくるんですよね。当たってなきゃなんて言うのでしょうけど、当たってることを言われるとカチンときたりね、当たってることを言われるとなんかちょっとうるさいわねとか ならないですかね。はい、その通りです、もうおっしゃる通りですって言えますか言えないんですね、人間って。それが罪と高ぶりなんですよね。でこの時ね、カナン人の女はね、あなたはカナン人 罪と不法に満ちた汚れ満ちたところに住んでいるカナン人、違法の民だ。私は神の宿るユダヤ人のところに来た、ね、そのパンをあなたには投げれない、まずユダヤ人にしなきゃいけないんだって言った。そしてこの人は何て言ったかというとね、次の言葉なんですよ。その通りですって言ったんです。主よ、その通りです。主よ、全くあなたの言う通りです。私はカナン人、汚れ満ちたところに住んだ、全くその通りなんです。でもね、いいですか、謙遜っていうのはね、諦めないんです。言われた通り私は汚れ満ちたものです、そういうところに住んでるものです。しかし、しかしそんな私でも、ただただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただくでしょうって、ね、パンくずもらえるでしょうって言ったんですね。で、そんな私でもイエス様、あなたはパンくだくださるでしょって、そんな気軽にして私であってもイエス様、あなたはそんな私にパンくだくださって、この子を治してくださるでしょって言ったんです。すごいのはね、二つ目ね、今日のポイント二つ目はね、さっきはこのお母さんはこの自分の娘を本当に愛していて何としても治してほしかった。二つ目はね、このお母さん、イエス・キリストは必ず異邦人の私、どんなに罪と汚れ満ちているところに住んでる私であっても、そんな私にもキリストは必ず目を留めてくれて、必ず神様の愛と祝福を添えてくださって、この子を治してくれるって信じてたんですか。彼女は自分は治してもらうにふさわしい、当然治してもらえるんだと思ってない、全然そんなのにふさわしくないし、全くそれに値しない、だけどもそんな値しない私でもキリストは目を添えてくださると信じてた。しかももう一つは、キリストだったら治せると信じてた。この方には今までどんなにやっても治らなかった、この悪霊に疲れていた、このもうどうしようもない病気っていうか、病気っていうか悪霊に疲れてるからちょっとひどいんでしょうね。もうその誰にも治せなかった、どうしても治らなかったこの病気をキリストは治せる。そしてそれに治してもらう資格なんか全然ないけれども、そんな私にもキリストは目を向けてくださると信じてたんです。あれそうね。で、娘に対する愛情と同時にキリストに対する信仰が一つになったんです。ガラテヤ書にある愛と信仰が一つになったのね。そしたらね、そうやってた、そしたらイエス様は言ったんですよね。その時イエスは彼女に答えてくれた。あーって感嘆し、イエス様言ってほしいですよね、あーってね。ただあーの後に、弟子たちの時はいつまで我慢しなければならないでしょうって言われてますけど、ここではね、あー、あなたの信仰は立派ですって褒められたんです。あなたは私があなたの愛する子がどんなに法人でも目を留めるって信じてるんだねって、私が治せるって信じてるんだねって、その子をどうしても治してほしいんだねって、なんて素晴らしい信仰なんだって褒めてくださったんです。そしてあなたの願った通りにな、ね、そのあなたの信仰は立派、その願い通りになるようにって言った。すると彼女の娘はその時から治った。マルコの福音書では、その時悪霊から、お疲れ様です、悪霊が出てったとはっきり書いてあります。マルコの福音書を見ると解放されちゃったんですね。で、皆さんね、私たちはね、主は私たちがふさわしいからじゃなくて、どんなにふさわしくなくても、受けるに値しなくても、主は私たちが本当に心から減り下って、値しないものです。だけど、新約でから今ね、十字架の恵みがあるので、そんな私にも恵みを添えてくださいって求めていくときにね、答えてくださるんですね。今回熊本に行ってきましたけども、熊本で嬉しいニュースがあったんですね。ある、ね、あの方々が婚約をしたんです。で、まもなく結婚されますけど、で婚約したんですが、その方々はどちらもですね、精神的な病です。一人は相互失調症って最近よくある病気なんですけどね、なってた方で、一人は本当にもう鬱ですね、完璧な鬱、ね、だったんですね。で、そしてその女性の方ですね、女性の方はですね、お姉さんがですね、実はもうだいぶ前に一回救われてね、うんと昔ですね、10年以上前でしょ、長崎で、熊本人だけど、まだその頃は私が言ってましたので、十数年前かな。で、長崎で洗礼を受けて、で、熊本教会に勤ってた。ただね、その妹さんが鬱なんです。で、なんで鬱になったかというと、お父さんが、その妹さんを、まあ、虐待って言葉が悪いな。まあ、ちょっとまあ、そういう、こうね、妹さん傷つくことがあったわけですね。それで妹さん鬱になった。それでお姉さんとしては、その妹さんが本当にかわいそうで、お父さんを恨んでたわけです。ね。だからね、そして、ところがそのお姉さんが救われた後ですね、妹さんもお母さんもお父さんも救われて、教会みんな来た。そして本当にみんな救われてよかったんだけど、お姉さんはみんな救われてよかったんだけど、教会に来て、お父さんが座って神様なんかを礼拝したり、こうね、説教聞いて笑ってたりね、祝福を祈りしたりするとね、腹が立ってくるんですね。 ね、そして妹は教会に来て救われはしたけど、やっぱり相変わらずこう能面みたいな顔してるわけで、じっとね、ほとんど表情変わらないね、鬱だから。それを見てるとね、やっぱりね、ダメなの。どうしてもお父さんを受け入れられないわけです。許せない。それで教会離れました。ね、それでね、5、6年経った時かな、ものすごい困難になって戻ってくるんです。イースターでしたけどね、今でも覚えてますよ。イースターに戻ってきた。そしてね、そっからまたね、カードが見た帰ってきたんで、ね。そしたらやっぱりね、2回目。またどうしてもね、許せない。で、また離れたんです。そしたら今度ね、3回目ね、これはね、数年前です。お母さんが癌になったんです。それでね、もう、イエス様のところに来たんですね。で、面白いですね。でもね、彼女は問題が起こるとね、イエス様のところに行けば治る。イエス様のところに行けば何とかなるって信じてるんですね。それでどうしてもそのお母さんを治してほしいから、イエス様のところに来まして、そして本当に教会を挙げて祈りました。でね、すごくね、奇跡的にね、ぐんぐん良くなったんで、も最後は天に召されたんですね。でも本当にこう、良くなって、そして本当に喜んで召されていったんで、本当に祝福されて召されていった。それで、みんな良かったんです。ね、でそれでまたね、家族がみんな、ね、そこ一つになったんだけど、まだお父さん許せないんです。で、彼女はね、もう教会離れたくないから、日曜日の礼拝じゃない、ね、なぜかって月曜日にやってますけども、平日礼拝に来てたんです。ね、で、ずっと妹のことを気にしてたの。なんとかこの妹を回復してほしいってね。で、お父さん見ると腹が立ってからね、平日だ神様は後で語られた。日曜日の礼拝を守りなさいって。神様、日曜日行くと父親がいるから、ね、ちょっともうね、もうつまずきたくないって。でも神様、日曜日の礼拝を守りなさいって。で、日曜日の礼拝はね、献身を意味するんですね。だからこれ日曜日の礼拝を守ってはとっても重要ですね。ね、強制ではありませんけど、献身を意味します、ね。だから、そしたらね、彼女は選んだんです。そしたらやっぱりね、ちょうど斜め前にね、お父さんいたんですって。これでこうやって礼拝してるんですって。で、最初自分も礼拝してるんだけど、ハッと見たらお父さんいてね、その瞬間またムラムラっと来たんですって。私は面白いですね。お父さんは座ったんですって、もう年だから。膝が苦しくて立ってられないから、ふって。座った瞬間ね、あ、お父さん年取ったんだなって思った瞬間、ドドドドドドッと成長がってきたんですって。で、なんかわからないけど、父親に対して、今まで父親を責め続けてきた自分に対して、ものすごい深い悔い改めきたんですって。で、涙が止まらなくなったんです、それから。それからその礼拝の間でずっと彼女は泣いてたそうですね。出会い終わった時に父親も完全に許してたんですって。それからお父親ともう全然普通になったんですって。面白いですね。その後妹さんが回復し始めるんです。面白いですね。これはね、どうなのかというとね、でも完全に回復しないんね。でも少しずつなんです。そしたらね、そこにね、総合失調症の男性がやってきたんです。で、お母さんが心配してね、もう年ある程度年なんだけど、お母さんも来ました。で彼が教会に来るようになってね、礼拝にこうほとんどね、集会とかで出るようになってきて、どんどん良くなってきたの。で、二人がね、なんか礼拝、教会だって言うとね、どっちも病気なのにね、なんか波長があったんでしょう ね。あの人は他の人と違って純粋だとか言ってね、まあ、病気も確かに純粋だから、純粋な人って病気になりやすいから、ね、あの人は純粋だってことで波長があったんですね。で、結婚したりとか言い始めたの。病気でしょ、まずいなと思ったんですね。そしたら予言があったんですね。お医者さんの許可が出たら構いませんと。それは普通に考えても妥当ですね。お医者さんが来るよね。そしたらね、お医者さんが許可を出したんですよ。もう大丈夫ですって。だから、この二人はもう間もなく結婚します。正式にお医者さんから許可が出たから。で、皆さんね、総合失調症とね、うつですよ。しかも、もう十数年の、来た時にもう20超えてた、30近かったんじゃないかな。なんか、とにかく、そういううつですよ。で、全く能面だった人ですよ。その二人が今癒されてね、お医者さんの許可のもとに結婚しようとしてるんですね。で、私ね、エイシャ牧師の組みながらね、これは奇跡ですよねって言って、チラッて言ったん。もし神様いなかったらね、そのある人の家族ね、この家族どうなってたでしょうねってね、お母さんがあるんでしょ。で、お父さん日本と思ってたりしますからね。下手したら殺人事件が起こってたんじゃないかって、こう、笑い事じゃないなっていう、それぐらい悲惨だっただろうと思いますよね。悪霊が背後にいますからね、はっきり悪霊がいたと思いますから。悪霊がこの家庭を破壊したんですよね。でも神様はね、回復して、で、それはお姉さんがね、どうしても言ってなかったけどね、ついにどうしても妹を回復に戻ってきた。そして日曜日に神様がいてね、行った時にね、回復しちゃったんですね。皆さんね、神様は私たちを祝福したいのです。あなたもあなたの家族も。で、すぐに答えてくださることはもちろんいっぱいあります。でも、すぐに答えられないことがあります。 でもそのことを通して神様は本当にそれを願うんですかって、心からあなたはそれを願うんですかっていうことを聞かれますし、また私たちがこの本当に自分はそれを受けるに本来値しないんだってことを認めるんだけれども、だからもう諦めるんじゃない、本来受けるに全く値しないんだけれども、だけども十字架の恵みの上に神様、あなたは私にそれを成してくださいますよねって信じるときにね、神様は受けるにふさわしくない祝福をあふれるほどに注いでくださるんです。私のうちに、私の愛する者のうちに。ですが、これからね、今日、癒し時的な集会をこの後やるんですけど、まあ、今日はとにかく一品やってみるってね、練習を兼ねたやつです。でも、この後本格的に宣伝して始めますからね。で、皆さんね、これからいよいよ奇跡や癒しが始まってまいります。日本の教会にも、韓国で起こり、中国で起こり、ね、フィリピンで起こり、ね、今、アジアで過ごしてる働きが起こってますけど、その同じ神様の最後の時の働きが日本でもやってきます。その時にね、私が本当にそれを願い、求めていく時にね、受けるにふさわしくないものを通して神様はその恵みを表されるのです。だって、本人はね、娘さん本人はね、キリストの時に来れなかったでしょ、この時。悪縁疲れてて。もうひどかったから。おそらく暴れたんじゃないですかね、これね。でも、お母さんが来た時に、娘は治ったんです。で、みんな曲がり曲がるでしょうね。うわぁ、治ったって。ね、いやね、そういう奇跡をこれからね、私たちはね、見ていくってことをどうぞ覚えてください。ちょっと時間がありまして、もう一つ話しようかと思ったのに、ちょっと時間が来てますので、今日ここで止めておきたいというふうに思います。愛する天のお父様、あなたは奇跡をなされる方です。そしてあなたはどこまでも愛の方です。ただ時々私たちは、カナ人の女の人はすぐ答えてもらえなかったように、祈りがすぐ答えられなかったり、あなたの愛が見えなくなることがありますけれども、しかしあなたはどこまでも愛の方であることを私たちは知っています。私たちがもっと大胆に、そしてもっと素直に、自分に関して、自分の愛するものに関して、あなたに真剣に願い求め、そして神様の大いなる奇跡と癒しと神の解放の技を共に自分の人生の中に、またお互いの人生の中に見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。あなた方覚えなさい、百人隊長の時も、またこのカナ人の女の時も、彼らは自分の問題ではなく、子供の問題やしもべの問題を持ってきたことを覚えなさい。あなた方はいつまでも自分のことで、自分のことばかりに心を奪われています。でも多くの人々が傷んでいることを知らなければなりません。あなた方の心を、あなたの愛する者、またあなたの周りの人々に向けなさい。私はあなた方に、あなた自身のことと共に、あなたの周りの人々のために祈り、求めることを願っています。その時あなたは、確かに奇跡を見ていくだろうと言われます。なんかある方はですね、あんまりそれほどそんな大変じゃないと思ってるんですが、これ放っておくと、実は、しばらく経った後、ものすごく大きな問題になって、それから必死に乗るというパターンになります。主はあなたに言われます。今あなたが目を向けると、今あなたが目を向けて祈るときに、大きな問題になる前に神の解決と勝利を見ます。でも放っておくならば、非常に大きな問題になっていくでしょう。あなたの目をしっかりと向け、私に求めなさいと主は仰います。天様、ありがとうございます。と人一人に触れ豊かに導いてください。癒しのために、また解放のために祈りしたいと思いますので、病気があったり問題ある方はそこに手を置いてください。また、ですね、自分はいいんだけど家族友人で問題を持っていたり、病気がある方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今主に向かって素直に大胆に祈ってほしいと思います。聖霊様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、あなたの癒しと解放を豊かに表してください。そのこと、病んでる部分に触れて癒してください。傷んでる部分に触れて癒してください。不眠の霊、イエス・キリストによって命ずる不眠の霊を、その人の力をせっ、昼夜逆転している方が、います。また、なんかその、すごく自分がこう心配している人は昼夜逆転している状況の人がいます。イエス様って命ずる。この昼夜逆転しているこの生活を神様完全に切り替えてください。切り替えてください。どうぞ切り替えさせてください。お願いいたします。イエス様って命ずる。不眠の霊、夜不眠になるこの霊の力。腰ですね。腰。 腰から、腰がなんか調子の悪い方、イエス様、その腰を見てください。イエス・キリストによって十字架を過ぎます。十字架を過ぎます。腰を癒され、よっ！かかとの調子が悪い方、これはずっと慢性的ってんじゃなくて、なんか最近、怪我をしたのか、ぶつけたのか分かりませんが、かかとの調子が悪い方、天皇さん、かかとに触れてください。イエス・キリストによって、それ、よっ！耳鳴りがして、耳の調子があまり良くない方、耳を触れてください。難聴に触れ、耳に触れてください。耳を。イエス・それ、よっ！耳を聞こえるようになれ！今日連絡が入ってくる人がいます。でその人は驚いてはいけません。私はそのことの中に計画を持っていると主は教えます。なんか、病気のなんか、かなり厳しいシビアな病気の連絡が入っている人がいますけど、そのことは驚いてはいけません。このことの中に計画があると主は教えます。私様は腫瘍やポリープが友人や家族の中でいる方がいらっしゃると思いますけど、その方に触れてください。あちらでもこちらでも今がんが消えています。神様、あなたの恵みを持ってがんを消し癒してください。イエス・キリストって命ずる。がんよ消えてなくなる。全身からがんよ消えてなくなる。心臓に触れてください。肺と心臓に触れてください。この呼吸器系、気管支、肺、心臓に触れてください。イエス・キリストって命ずる。肺よ、気管支よ、心臓よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ある方は霊的な問題が絡んでるのに自分で何とかしてあげようってすごく思っています。その気持ちはとってもいいものなんですけれども、しかし霊的な問題に関しては霊的な対処をしなければなりません。あなたはこのしっかりとそのことを捉えておきなさい。そうでないとあなたまでこう病気になるというか、あなたまでなんかすごく心が混乱してくるようになります。このしっかりとこう霊的なことが絡んでいることをはっきりと捉え、霊的な対応を取りなさい。その時にあなたもその問題を持っている方に関しても、豊かな解放を受け、またあなたも守られていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。あなたが豊かに強さということを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
あぐねがくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。